徴、アブラハムの家族、その物語を私たちは今読み進んできています。イスラエルの最初の家族、族長と呼ばれるその家族、私たちはこの家族に人の私たちのその基本を見ます。家族とは、人間とは一体どのようなものであるのか、私たちの心は一体どのような形に姿になっているのか。今日のこの話はとてもわがままな、そういうやり取りの話です。このわがままなやり取りの中に、人の心の中にある私たちの気がついていない闇、そしてその闇に対しての神様の光、大昔に起こったある家族だけに起こった話ではなく、今の私たち、私に起こっている物語をこの聖書から読み解いていきたいと思います。さて、物語です。アブラムと妻サライ、二人は夫婦でありましたし、神様から約束をもらっている二人でありました。土地を与える、たくさんの子供ができる、そういう約束を受けてはいましたが、なかなかその約束が実現される日はやってまいりません。彼らは自分たちである種その神様の約束を解釈をします。子供が与えられるというのは、アブラムとサライの自分たち夫婦の間ではなくて、養子もまたその子供として数えることができるのではないか、そういう約束だったのではないか。サライは自分に仕えていたエジプト人の女奴隷ハガルをアブラムのところに差し出す、その決意をします。どうか彼女のところに入って子供を作ってください、そうすれば私たちは祝福されるでしょう。サライからの申し出でありました。アブラムはそれを引き受け、サライのところ、失礼、ハガルのところに入って行き、無事子供ができたという知らせを受けます。そうしますと、ハガルの方がサライのことを軽んじるということが起こってまいりました。ハガルをアブラムのところに連れて行ったサライではありましたが、その自分が軽んじられていることにだんだんと腹が立ち、私が不当な目に遭ったのはあなたのせいですとアブラムに対し批判を始めます。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分が身ごもったのを知ると私を軽んじるようになりました。主は私とあなたとの間を裁かれますようにというふうに彼女はとても怒りいたしました。するとアブラムです。アブラムはあなたの女奴隷はあなたのものだ、好きなようにするがいいというふうにそのハガルをサライにまた差し出すというふうにします。サライはハガルに伝え語ったので、ハガルはその家を逃げ出すということになってしまいました。まあ、よくある家族の、まあ、争いと申しましょうか、まあ、そんなことよねというふうに私たちは思ってしまう事柄でありますけれども、この話よく考えてみますと、みんな願いが叶っているんです。アブラムとサライの願い、それは子供ができるようにというそういう願いでした。ハガルにしてみても、アブラムの子供を宿す、主人の子供を宿すということは、言ってみれば自分の地位が上がることです。願ってもないチャンス、巡ってきたその大きな喜びを彼女も手にすることができました。彼らはみんな願いを叶えました。願いを叶えたにもかかわらず、そこで いさかい、争いが起こっています。私たちにも示されているのかもしれません。願いが叶ってほしい、こうなればいい。私たちは願いを持ちます。願いを持ってそれが何とか実現できるようにと努力もします。何とかそれが実現できるようにと祈りを捧げることもあるでしょう。私たちが願っている願い、叶えたいと思っているもの、こうなったらいいなと思っているもの、叶わないものももちろんあります。願ったけれど無理だったというものももちろんあります。ありますけれども、願いが叶ったとき、人は、私たちは一体どうなるのか。今日のこの物語はそれを告げているのかもしれません。みんな願いが叶ったとき何が起こったのか。簡単に言ってしまえば、言っていること、言っていたこと、これをひっくり返すことが起きます。代表的なのはサライです。サライはハガルをアブラムのところに差し出し、子供ができる、それが願いだと言います。ですと願いが叶った時にハガルの態度を見て言葉を変えます。あの女は悪い女だと言い出します。言ってほしい、生まれてほしい、そういう願いを持ってそれが実現しているのにもかかわらず、彼女はその後に言葉を変えます。実はそれはアブラムにも見受けられます。アブラムも最初その願いを聞き入れ、ハガルのもとに入ります。入りますし、子供ができたのですから、言ってみればそれは自分たちの願いが叶ったこと、喜ばしいことです。喜ばしいことですけれども、サライから詰められると、女奴隷はあなたのものだ、好きなようにすればいいというふうに今度は放り出します。アブラムもまた言ったことを翻します。多分それはハガレにもあったのでしょう。仕えていた従順な女奴隷だから、サライの目にもかなったのでしょう。サライの目にかない、この人だったら大丈夫だと言って、サライはアブラムのところに差し出しました。でもそれが子供ができると分かると、それまでの態度を翻します。人は皆願いが叶うと、それまでのことを忘れてしまうのかもしれません。もしかしたら私たちは皆自分の言ったことをそれほどちゃんと覚えていないのかもしれません。みんな言ったことを翻してしまいます。言ったことを翻す、それがこの家族のありようでした。逃亡しているときにサライは主の使いに会います。主の御使いに会い、この実情をその御使いに報告をいたします。するとその御使いは、女主人のもとに帰り従順に使いなさいというふうに言います。人は変えていきます。翻していきます。違うことをする、それが自分の幸せなのだ、それがこの現実の中で自分が幸福になることなのだと、さっきまでの願いは忘れて、願いは叶ったにもかかわらずまた違うことを始めます。違うこと、異なること、それを積み重ねていくことが私たちの歩みだというふうに、どこかでもう無頓着になっています。主の御使いは、女主人のもとに帰り従順に使いなさいという、何も変えるなというのが主の御使いの言っている内容でしょう。人は変えます。変えればいいんだ、変えたら良くなるんだ。それに対して主の御使いは、何も変えるなです。11節の主の御使いはまたこう言ったという、このくだり、このくだりの言い回し、私たちはもう記憶をしています。今あなたは身ごもっている、やがてあなたは男の子を産む、その子をイシュマエルと名付けなさい。主はあなたの悩みを聞き入れられた。 私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。アブラムに語られた言葉でした。その言葉はハガルにもまた語られます。何も変わっていない主のその姿勢、姿があります。神は何も変わらない、何も変わらず私たちを祝福する、それが神の一貫した姿勢でありましょう。アブラムの家族に起こった人の技、人の出来事と、それはコロコロと変えてしまう、翻してしまう、そういう人の姿でしたけれども、それともう一方で神の変わらぬ姿、変わらぬ意志というものを私たちは受け取ることができます。しかし私たちはもう一つここで聞き取りたいことがあります。では主の祝福とは一体どこで起きるのですか。神様が変わらないということを私たちは信じとうございます、信じております。でもそれは一体どこでその変わらないということは起きるのですか。いつそれは起きているのですか。私たちはもう翻してコロコロコロコロ変わってまいりましたから、一体神様が一体どこで変わらぬ神であるというのを確かめるということがもう忘れてしまっているぐらいに難しくなっております。一体それはどこで起きるんですか。神様の祝福、私たちはそれを信じ希望して期待しています。こうなったらいいという自分の願いよりも本当は神様の祝福の方が大事だということを心の中では分かっています。でも一体それはどこで起きるのか、私たちはその確かな約束を知らぬものです。ですけれどもこの物語はそのことについても語っているのかもしれません。女主人のもとに帰り従順に使いなさい、先ほどこれは変わらない、変えるなという神様の言葉というふうにも申しましたけれども、もう一つのニュアンスは彼女が一番行きたくないところです。アブラムにとって生まれてくるイシマエル、これも言ってみれば家族の争いの火種ですから、一番会いたくない子供かもしれません。妻のサライも同じです。ハガルが自分を軽んじたから、そんな裏切り者と一緒に暮らすなどというのはごめんだ、それがサライにもあったでしょう。この3人は翻すということも共通していましたけれども、もうこれはごめんだ、これを続けていたくないという思いも当然ありました。もうそれはごめんだ、続けたくない、私の自分の一番つらいもの、自分の一番嫌なもの、神様はそこに帰れとハガルに告げます。それは言ってみればハガルだけに告げられたことではなく、ハガルが帰ればアブラムもサライも同時にそこに帰ることが起きます。一番つらいこと、一番行きたくないところ、そこに神様の祝福は恵みはあるのだと言っているのがこの話。それは言ってみれば私の罪は一体どうやったら救われるのか、贖われるのか、この罪を私は背負っていかなければならないのか、罪とちゃんと向き合えば私は主の十字架を思い起こすことができます。自分はやがて死ぬもの、病んで老いて疲れて死ぬもの、死ぬのは恐ろしく、死ぬのは不安で、死ぬのは怖いです。でもその死をちゃんと見つめれば、そこに常しえの命を私は見出すことができます。一体どこで神様の恵みは起きるのか、 私たちはそれをあそこかここかと言って探し回る必要はないのかもしれません。もしかしたら自分の一番辛いところ、自分の一番避けて通りたいところ、そこに目を注げば神の恵み、私たちは知ることができるのかもしれません。ホンナドレ、ハガイ、アブラム、サライ、この家族に起こった主の喜びは、主の恵みは彼らが一番辛いところで起きます。そこに神の祝福があると語るのがこの聖書です。私の心の中にも闇があり、辛さがあり、恐れがあります。でもそれは避けて通りたいところ、忘れてしまいたいところ、逃げなくてはならないところではありません。そこに神の恵みがあります。そこに神の祝福があります。キリスト教は逃げることを勧める宗教ではないとマルコによる福祉から私たちは学んできました。苦難困難がある、そんなことは分かっている。それは私たちも体験する、経験する。しかしその先があると語っているのがマルコによる福音書に記された主の言葉でした。それはこのアブラムの家族でも同じようにまた語られています。苦難、困難、辛いこと、私たちが避けて飛びたいこと、もうこれはダメだと思うようなことから、しかしその先に主の祝福がある。目をそらし翻るものではなく、聞く耳のあるもの、しっかりと主の言葉を求めるもの、私たちの信仰が試されております。しかしその闇に打ち勝つ力は私たちはすでに与えられています。与えられた神の恵み、私たちに宿っている神の力、信仰を持って自らの目の前にある闇をしっかりと見つめつつ、闇の中に輝いている確かなる光を見出すものとなってまいりましょう。信仰とともに歩む、その1週間を進めてまいりましょう。祈ります。聖なる父なる神様、避けて通りたいもの、忘れたいもの、どうしても心の中にわだかまりとして起こってしまうもの、なぜそのようなものが私たちの人生のうちにあるのかと私たちはつぶやき嘆きます。しかしそこにあなたの恵みがあるからこそ、その闇は私たちの前にあるのでありましょう。いつも喜んでいる、すべてのものに感謝をする。パウロの言葉は上っ面な慰めの言葉ではありません。現実と闇と誠に向かい合えば、そのパウロが語ってくれたいつも喜ぶ、すべてのものに感謝をする、その思いが誠なる思いとして湧き上がってくるのでありましょう。どうかこの世では味わえぬ本当の喜びを私たちが知るものとなることができるよう、信仰をどうぞ強めてくださいますように。あなたと共に歩む、その喜びを豊かに味わうものとなり得ますように。私たちの信仰が、この群れがいよいよあなたによって力強いものへと変えられていきますよう、お願いをいたします。あなたと共に歩めるこの幸いを感謝をして、この祈りを主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌457番。